ここでスピナーからのお知らせです。今お聞きのこのポッドキャストへ御社のブランドやサービスの広告を配信できるようになりました。メッセージを届けたいお客様の属性に合わせてスピナーのオリジナルコンテンツに御社の広告を配信してみませんか。概要欄の URL かスピナー .com のコンタクトよりまずはお問い合わせください。Spinner。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ、今回のゲストはアートディレクターで東北芸術工科大学学長の中山大輔さんです。よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、いやー、今回このラジオっていう場でご一緒できてすごく嬉しいんですけれども。
ああ、僕も嬉しいです。ありがとうございます、読んでいただいて。
はい、ありがとうございます。出会いのきっかけを振り返ると、ギャラリーオンザヒルのね、ギャラリーの朝倉さんのご紹介で。
そうですね。うん。
葉山のお家にお邪魔して、この夕焼け、海や夕日を見ながら、お話ししてというのが最初でしたね。
そうですね。そうですね。タクラムの渡辺さんが来ますっていうお話を伺ってて、すごい楽しみに、どんな方かなと思ってたので、楽しみにしていたのを思い出しました。
うん。うん。いやー、いろんな話をさせてもらっ てすごい楽しかったですが、はいはい、もう、なんというか、僕あの時ちょっと、自分の記憶力が全然ダメだなと思ったのが、うん、大輔さんが、山形にはいらしたことはありますかって聞いてくれて、山形全然記憶にないですって言って、なんか2時間くらいに、やっぱ山形行ったことありましたとか言って、
あ、そうですか。
2年くらい前に行ってたっていうのが判明したという。
はい。そうなんですよね。今お話しあったように、僕の、働いてる、まあ学長をやっている東北芸術工科大学っていうのは山形県山形市にあるんですけど、山形市っていう、ね、山形県っていうとどうしてもこう雪国のイメージあるんですけど、まあ東北地方でも割と南の方、福島の次ぐらいにあって、
はい。
うん、そっからまた青森行くには東京行くぐらい遠いんですよね。なので、割とこう、中腹というか、そのあたりにある、まあ地方都市なんですけど、一応県庁所在地で、そこに、2500人規模ぐらいの芸術大学、いわゆる美大芸大の、一種である大学があるっていうね、はい、すごい特殊なシチュエーションなんですけど、そこの話をして、ね、渡辺さんが、美味しいものが好きとか、あといろいろ工芸が好きっていう話だったんで、
そうなんですよ。
そのメンバーにもいましたよね、オリエンタルカーペットの、関係の方がいらっしゃったから。
あ、そうそう、来てくださったですね。同じ場に。
そうですね。
いやー、それにしても、今ね、ご紹介するときにアートディレクターで東北芸術工科大学学長のっていうふうに言いましたけれども、つまり、デザインの仕事をしながら、
はい。
大学のお仕事も両方されているということですよね。
そうですね。そもそもアートが出身なんですけど、現代美術からデザインや企画や、アートディレクションするようになった頃に大学に誘われて、大学では今アートではなくデザインの先生をしながら、割とこうクリエイティブディレクター的なポジションで学長っていうのを今やってるんですけれども。
お、面白い。学長とはクリエイティブディレクターでもあると。
そうですね。ちょっとまあ普通だとね、学長さんとか地方大学って特に政治的にちゃんと強い人を置くとか、町の名士のような方がされるとか、はい、その地域の大きな大学の、退官された、ね、大きな大学の、もう教授だった、学部長だったような人を、こう、地方大学と置きがちなんですけど、まあ、うちの場合は、割と実務科教員っていうんですか、実践で働いてる教員の、率が非常に高い大学なので、まあ、その中から一人学長にしといた方がいいっていう多分、狙いがあったんでしょうけど。
なるほど、なるほど。
動ける、なんていうんですか、監督兼選手みたいな、立場で今学長しています。
そうなんですね。いやー、もうこの時点ですでに、 何と言うんでしょうか、どういうことなのっていうね、興味津々なんですけれども、うん、もしかしたら大輔さんの話を初めて聞くリスナーの方もいると思うので、
はい、
簡単にどんな働きぶりなのか、もう少し、はい、ご自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか。
芸術大学っていうのは馴染みのない方にとっては、なんかね、芸大、美大っていうとこう、不思議な感じになると思うんですけど、日本の芸術大学って、大体デザインをやってる学部と、
はい、
アートですね、ファインアート、いわゆる皆さんがわかりやすく言うと油絵とか彫刻とか作ってるような人たちがこう、一緒に学んでるっていう学校があるんですが、
うん、
そういう大学、有名なのだとね、東京芸術大学とか、
はい、
多摩美術大学とか武蔵野美術大学とかってありますけど、それの一種だと思っていただければと思います。なのでうちの東北芸術工科大学ってところにも油絵描いてる人とか彫刻やってる人もいたり、
うん、
建築やってる人とか、デザイン、グラフィックデザインやったり映像作ってる人もいるみたいなものですかね。かそういうところで、うん、僕はグラフィックデザイン学科の教員としても学生たちにこう文字のこととか色や形のこととか、
うん、
新しいメディアでのこう何て言うんですかね、なんかこう視覚目で見るデザインのことを主に専門的には教えていて、
うん、
学長っていうのはそうですね、多分こういろいろ資金を引っ張ってきたり、
はい、
いろんなもう行政と打ち合わせしたり、あと大学の中でこう問題があったらどういうふうに解決するかっていうようなこともやりつつ、
うん、
あとは芸術大学ってね、大体今、芸術大学の有名なところっていうのは大都市圏にあるんですね。商業圏とか経済圏の近くにやっぱりデザインってあったものなので。
なるほど。
東京や大阪や京都には非常に多いんですけど、
うん、
まあ、地方にある芸術大学として、なんていうんですかね、啓蒙活動みたいなのも、まあ、学長としてやってます。街の人たちにアート、びっくりしちゃうので、いきなりアートとか出しちゃうと。
なるほど。
で、アートってこういうものですよとか、デザイン、オタクの企業でもデザイン役に立つからちょっと一回学生とプロジェクトやってみませんかっていうプロジェクト作りをしたり、あと行政ですね、どうしても少子高齢化とか若者の流出っていうのに悩む市町村も多いので、
はい。
そういうところに学生と一緒に行って、プロジェクトを作ってみたりっていうことをやっていますね。また企業さんと仲良くなって、うちの学生卒業後に取ってくんないかなとかね、そういうことしたりしてます。
あ、少しずつ、なんて言うんでしょうか。東北芸術工科大学っていう、その、立地、特徴みたいなのと、学長の、その大輔さんとしての仕事ぶりというのがおぼろげに見えてきましたけれども、
うん、
その、同時に、ご自身のそのデザインスタジオ、
うん、
大根というところも経営されていて、こちらのお仕事も伺ってよろしいでしょうか。
はい。それはですね、東京にあって、デザインと企画の会社を、もう本当に少ない6人の会社でやってるんですけれども、
うんうん、
そこはですね、仕事で言うとアートディレクションっていう、仕事になるんですが、
はい。
例えば皆さんご存知なところで言うと、築地本願寺とかを今、ずっと8年ぐらいやってるんですけど、新しいお寺のあり方を、こうコンセプトから考えて、お寺の皆さんと一緒に、じゃあ、門徒さん以外の人も使えるカフェを作ろうとか、
うん、
なんていうんですか、お坊さんが選んだ本を置くブックショップを作ろうとかっていうのをやったり、そういうのをデザインしたり、建築家と打ち合わせて実現化していくってことをしたりですね。あとは企業があった、うん、割と僕多いのは食、良品ですかね。食べ物、はい。いろんな全国の物産とか名品を、リパッケージするっていう、新しく、もっとこう全国に売っていけるように、こう、名産品をパッケージしちゃうっていうのが多いですね。農産品が多いかな。うん、スイカのパッケージとか、あと、みかんの箱とか、野菜の売り方、パッケージの仕方みたいなのをよくやってるので、食品のパッケージのデザインと、そういった、まあ、お寺とか病院とかのデザインをすることも多いですかね。
ああ、面白い。
やっています。うん。
それも興味津々です。ちなみにパッケージっていうと、その、物理的に、その、包装するっていうのを超えて、なんというか、流通とか、広告みたいなのも含むんでしょうか。
そうですね。僕は、自分で受けないのは広告は受けずに、うん、広告ってやっぱりすごいいろんな技が必要なので、
うん、
広告は、知り合いの広告の会社に回すようにしていて、どちらかというと僕は手に取る、最初のファーストコンタクトですかね、商品と最初に会うところを作るっていうのを得意としているので、
うん、
そういうことをやってます。例えば魚の干物とかって発泡スチロールにガサッと入って送られるんですけど、
確かに。
あれとかに、ちょっとした、なんていうんですかね、気の利いた紙が一枚貼ってあるだけで、
うん、
値段ももうちょっとつけられるし、
うん、
魚の干物を受け取った人がその干物の種類が分かったり、
うん、
どういう思いで送られてきたものなんだろうって、その港の歴史を知ったりみたいなこともできちゃうので、そういうことをしたりとか、
なるほど。
まあね、直産品で、みかんとかリンゴとかってバンと送ると、そのまま箱のまんま道の駅にディスプレイされることあるじゃないですか。
うん、確かに。
なんかああいう時に、ちょっと箱開けただけでちょっとしたリンゴの説明が見えるようになっているとか、うん、小さなことですね。うん。
あ、でもすごく興味が湧きます。
はい。あとは何でしょうね。山形のものを東京で売る時っていうのは別にそのまま持っていけばいいんですけど、
うん、
例えば大手のデパートになると、こうデザインコードみたいなのがあって、あんまりこう、やぼったいものは置いてくれないですよね。その、各社、各デパ、百貨店、デザインコードにこう合わせて、少し改良しないと商品として取り扱ってもらえないみたいな時に、
うん、
まあ、デパートの好みも分かっていて、生産者さんの思いも分かるって間に立って、こう、通訳をするみたいな形でデザインすることも多いです。
ああ、なるほど、なるほど。
通訳者みたいなことは多いですかね。なんか、僕あれなんですよね。こう、デザイナーに頼んだことがないっていう職種と初めてお会いすることが多くて、
はい、
うん、いわゆるまあ、流れの中でデザイナーに頼むことが当たり前になっている音楽業界とかファッション業界とかっていうとことは違って、
うん、
初めてうちの製品をデザイナーさんに見てもらうみたいな方が多いんですよ。それがすごく僕は、自分の仕事の特徴かなと思ってるんですけど。
ああ、面白い、はい。ということは、ご紹介が多いってことなんでしょうかね、新しいプロジェクト。
そうですね。営業は特にしてないので、うん、どこかの方が誰かに話して、うんうん、あの人なら分かりやすく話してくれるよとか、作ってくれるよっていう噂になってるんじゃないでしょうか。お寺なんかもね、デザイナーに頼んだことが400年、築地本願寺なんて西本願寺から やってきて、400年江戸にいるんですけど、
はい。はい、
デザイナーと仕事したことがないっていうね。
そうかそうか。なんで、なるほど。
ロゴも20個ぐらいあったかな。なんかロゴというか、築地本願寺って文字の、また、ロゴタイプっていうんですかね。
はい。
正式なものが、まあ20ぐらいあるんですよね。それをこう整理して見たりとか。
20はなかなか前代未聞の広がりですね。
パンフレットももういろんなパンフレットがあって、それをこう統一していくとか。うん、まあそういうことをやったりするので、いわゆる普通のデザイン事務所が受けるっていうよりも、割とこう長くお付き合いするクライアントさんが多い気がします。
このアートディレクションの仕事と大学の仕事は、どういうふうに、うん、はい、なんと言うんでしょうか、やりくりしてるんですか？
いや、もう一緒です。僕はこれ僕だけじゃなくて、うちの東北芸術工科大学の教員、実務科教員が多いってお話ししましたけど、本当に今まさに建築、うん、をデザインしてる人とか、
うん、
イベントをデザインしてる人とか、その本人が作家でこれから展覧会やる人みたいな人をどんどん学生の前に放り出してるので、
うん、
僕も自分の仕事に学生巻き込んだりとか、今こういうことやってるんだよ、こういう、難しいプレゼンテーションが来週あるんだけどって、まあもちろんうちの社員スタッフでこう考えてこういうものをプレゼンしていこうとかいう話を仕事的にはまとめつつ、学生にもこんな風に話して伝わると思うっていうのを見せたりしてますね。あと、プレゼンね、競合のプレゼン、あんまりないですけど、時々競合のプレゼンがあって、負けたりしたら、うん、負けたプレゼンを見せたりします。
おー、面白い。
そうそう。これ何が足んなかったかな、みたいな。うん。それでみんなで実際、どこが選ばれたかわかんないけれど、
うん、
実際立ち上がってくるのを見て、先生のプレゼントを、ね、勝ち残ったプレゼンのどっちが良かったか後で見ようとかってやったりもします。
なるほど、
うん、もちろんね、基本的なことってあれなんですよ、他の大学と一緒で、
はい、
アプリケーションこうやって使いましょうとか、 文字にはこんな種類があってねとか、デザインの歴史みたいなことは普通に教科書的にも教えていくんですけど、
うん、
まあ、できるだけちょいちょい今日今何やってたとか、来週こんなプレゼンがあるみたいな、リアルさを挟むようにはずっとしてきていますね。なんでね、うちの学生、なんか、孝太郎くんが言っていた大学 SFC とかともちょっと似てると思うんですけど、できるだけこう学生が、課題を持って課題に挑めるように、
うん、
まあ、慶応の SFC さんとかをちょっとモデルにですね、なんか基本やった後、はい、実践とかっていうふうに学生をこう段階的に高めていくんじゃなくて、もういきなり最初から課題振ってみようっていうふうにして、入ったばっかりの1年生にパンの袋のデザインの依頼が来てるんだけどやってみてっていうふうに出して、やらせてみながら教員が指導、一緒に指導して、
おお面白い。
どうしようもない時は教員がマスタリングするみたいな。
なるほどなるほど。
形で、なので卒業するまでに多分何本も、実際に売られる商品、実際に市民の前に出ていくイベントとかいうのをたくさんデザインして、卒業できるようにしてるんですね。そこがまあちょっと都会にあるこう大手の芸術大学にはできなくて、地方大学だからできることっていうふうに思ってやってるんですけど。
おー、
うん、
面白い。
本当に恥をかくんですよね、みんな学生は。
今その2つの仕事を特に区別なく一体になったりもするというお話があったんですけど、
はい、
そことも絡めて、その東北芸術工科大学という場で、これ、ここで学長もされていて、実際に指導もされていて、で、以前、LINE で大輔さんとやり取りする中で、やっぱり、美術大学、芸術大学っていうのは、もっとこういう風になっていった方がいいんじゃないかっていう熱い思いをいろいろ語ってくださったと思ってるんですよね。で、このあたりの話をぜひ、ディスカッションしてみたいなと思っていて、
ああそうですね。
はい。先日言ってくださったのは、やっぱり山形という場にある面白さで、なんというか大都市にクリエイティブクラスがいるっていうようなイメージとは違って、いろんなナチュラルクリエイターみたいな人が多くいらっしゃるというような、なんか酒造り、料理人、農業に携わってる人などなどが、はい、それぞれのその創意工夫をするような、そもそも場所にあって、そういう人たちとの連携が何よりも面白いんじゃないかっていうこともおっしゃってたような記憶があります。この辺をきっかけに、山形だからできることとか芸術大学の未来みたいなところに入っていってみたいなと思うんですが、いかがでしょう。
いや、いいですね。いろんな方、こう、方向からお話できるんですけど、まず山形県っていうのは、一つの、まあ、日本の地方都市が抱える課題がこう山積していて、まあ、課題先進県とかって言われてるんですよね。もう少子高齢化、若年層の流出、交通インフラの問題とかもたくさん、空き家問題とかもいっぱいあって、まあ、多分日本の新聞に書かれている社会問題とか街の自治体が抱えている問題ってのは全てフルセットで整っているぐらいあるんですよ。で、これって、やっぱ山形みたいな都市って、1時間隣に仙台があるので、
はい。
いつも仙台に憧れてたんですね。
なるほど。
で、仙台っていうのは、やっぱり、東北の京都とか東京とか言われてて、仙台っていう巨大都市は、やっぱ東京になりたい。いつもなんかこう、小さな都市って隣の大都市を、こう、追いかけてって、なんかずっとこう、なんですかね、10年遅れ、20年遅れぐらいで、山形市っていうところもやっぱ仙台を目指し東京を目指してたんですけど。
なるほど。
なんかね、そうやってるうちに周回遅れになって山形が先頭に立ってるような今気がしてるんですね。
逆に。
なぜかというと、世田谷区だって100万人超えそうで、山形県ってもうすぐ世田谷区に県の人口が抜かれそうなぐらい、100万人切りそうなんですよ。
はい。
山形県全体ですよ。世田谷区1区に抜かれちゃうぐらい。
なんだけど。23区強い。
はい。統計的に見ると、世田谷区だって今から50年経ったら空き家がバンバン出てくるし、はい、今ニョキニョキ湾岸に建ってるタワーマンションだってあれもスカスカになってくんですよね。なので、いつか東京も空き家問題にぶち当たるし、東京から若い人が出てきちゃう可能性だってあって、 あと交通インフラだってあそこまで整ってるけれど、それでも病院に通えない高齢者とか出てくると。どうしよう、働く人がいないよってなっていくと、まあ、今の山形県の状況っていうのは、まあ、東京や全国のどこにでも起こりうる、試練を10年先に抱えちゃってるんですよね。
はい。
で、そういう時に、例えばですけど、今まで通り、じゃあ行政の工夫とか、国からの補助金だけで、なんとかしていこうっていう思考だと、多分また、東北って後回しにされちゃうんですよね。強い政治家が出てこないと、大きな道ができないみたいな、もう昭和の思考になっていきすぎるので、
はい。
まあ、住んでる人たちが独自にもうちょっとアイディア出しながら、僕ら、山形県に暮らす人たちのアイディアでこの都市を豊かにしていこうと思ったら、どうしても、もう誰にとってもクリエイティブな思考って必要になっていくかなと。多分ね、そこを見越して30年前に、こんな、小さな地方都市にこの規模の芸術大学ができたんですよね。
なるほどなるほど。
コンセプトとしては、僕そこに惹かれてここで働いてたりして、もちろん東京の大きな芸術大学でも教えたりしてましたけど、ここに呼ばれた時に、はい、これはちょっと新しいチャレンジだなと思ってやってきたっていうのはまず前提としてあります。なので。少子化とか高齢者の問題とか、あとこれからもう数年後にはこの村が閉じてしまうみたいな。
はい。
状況がこう、学校の近くにたくさんあるんで、それ全部、学生の課題にしてるんですよ。で、もちろん東京や大阪と違って、デザインショップがあるわけでもなく、大きな広告代理店があるわけでもなく、小さな市民とか、県民のアイディアをこうかき集めながら、いろんなイベントとかが行われたり、時々東京や仙台から大きなコマーシャルな、何かイベントがやってきたりもするんですけど、
はい。
独自に立ち上がってずっと大事にされているお祭りとか、フードとか、フードっていうのは風と土の方のフードもあるし、
はい、
食べ物の方のフードもいっぱいあって、よく見ると、渋谷でめちゃくちゃアイディア出しながら物を売ってるのと同じぐらいの労力をかけて、ものすごく大切にいろんなものが育てられていたりして。
なるほど、なるほど。
ここにクリエイティブの源があるんじゃないかなっていうふうに、まあ僕ら大人は気づくわけですね。
今お話を伺ってて思ったのは、生活している人たちが自らの手で自分たちの暮らしを作り上げていくっていうようなのは、例えば、歴史では、ウィリアム・モリスのアーツ&クラフツ運動とか、
そうですね。
ね、ボイスの社会彫刻とか、
はい、
また日本だったら、東北の、宮沢賢治の農民芸術概論。
はい。
なんか紅葉みたいななんかもありますよね。はい、農民の日常生活を芸術の高みに上昇させていこうみたいな。
はい。
で、なんか街みたいな規模で言うとちょっと連想するのが、那須高原でしたっけ、肖像カフェ。
はい、肖像さんのカフェですね。
はい、肖像さん、なんか肖像ストリートみたいな感じで、肖像さんに憧れてきた人たちが、どんどん集まってきて、古着屋とか、セレクトショップとか、ね、食品のお店とか、すべて、何か、個性は豊かだけど、それぞれに美意識の高い店が集まってしまって、すごく感じのいい街並みになってるみたいな。
はいは
い
はい、
あれなんか、ね、自分たちで作った街、行政に頼ることなく、ボトムアップで生まれてきている暮らしっていうイメージを受けますけれども。
うん、それに近いことがね、山形でも起こってまして、卒業生がカフェ開いたら、その周りに別のお店もやってきて、何十年かぶりに山形のその一帯の地価が上がったっていうのが新聞に出たりとか。
おー、すごい。
はい。あとはやっぱ関係人口って今言い方ありますけど、どうしてもね、定住人口って増えていかないので、大学があることで、まあ、うちだけじゃなくて隣には山形大学もあったりして、数千人の若者がある数年間その町に暮らしてくれますよね。だから東京みたいにあちらこちらにこう大学があるっていうところよりも、大学を非常に地域が大事にしてくれるっていう風土もあるんですよね。その間が学生さんたちが住んでいるっていう、なので まあ、僕らとしてはできるだけそれを大学内で収めないで、うん、ボイスの社会彫刻じゃないですけど、いや皆さんと一緒に作りましょうとか、
うんうん、
皆さんの工夫をまず見せてくださいっていうのをこう割と謙虚にやってるつもりなんですけどね。
なるほど。
うん。
よく外の人たちが入ってきて手伝おうとしても逆に嫌がられてしまうとか、
うん、
何をやろうとしてるのかなかなか理解されない、特にデザインってなんだっけっていう風になっちゃったりすると、はい、相互理解に至る前にそもそもコミュニケーションの糸口が作りづらいっていうのってあるあるだと思うんですけど、
はいはい、
これどういう風に、ね、つまりなんかみんなで作ろうって言った時に当事者の人たちは必ずしも一緒に作ろうと思ってないみたいなのはどういう風に乗り越えていくんでしょうか。
そうですね、これ僕開学して30年で後半の15年しかまだ知らないんですけど、
はい、
最初はなんか丘の上に謎の芸術大学をやってきたって感じだったらしいです、街の人から見た時に。
なるほど、
うん、でやっぱり東京最初にバッて大学を作る時って東京からたくさんのデザイナーや建築家やアーティスト呼んできて作ったので、うん、みんな授業終わったら帰っちゃうんですよね。だから、うん、東京で教えてるようなことを地方でも教えてあげているって態度だったそうなんですけど、
うん、
まあ、後半僕と同じぐらいにこうこの大学に関わり始めた人ってここが題材だよねっていうふうに思い始めて、
ほうほう、
ここは本当に真っ白いキャンバスでいろんなクリエイティブここでやってみようっていうふうになったのが第2期だと思うんですけどでいろいろ街に降りてって街とすごく近いんですね。丘を降りるとすぐ街なんですけど。
なるほど。
街で展覧会とかやるんですが、やっぱり街の人からするとなんだこれ不思議。よくわかんない。デザイン、アートアートって言うけども、ちょっとよくわかんない人がやっぱいるんだね、丘の上にはってなったのが第2期の反省で。で、最近の第3期は、ちゃんと翻訳するようにしてます。なんていうのかな、題材をみな、普通にある。一位の暮らしの中から見つけて、
うん、
それをちょっと変換することでアートを見せたりとか、
うん、
あと地域に眠る歴史遺産みたいなものをアートに運用させてもらって見せると、
うん、
僕らよりも詳しい、そもそもその地域にいた人が一番の鑑賞者になってくれたりもするんですよね。
ふむふむ。
うん。なんでまあやっぱり啓蒙活動っていうんですかね、こう、アートってすごく身近にある工夫の、
うん、
権限みたいなもんですよとか、
うん、
気づきがこう視覚化されるとこうなってるだけなんですっていう風に丁寧に説明するようにしてるかな。それは学生もやってますね。すごくおじいちゃんとか見に来てくれるんで、
うん、
エッジの効いたアートをどっから話せば分かってくれるだろうっていうのを工夫し出してますね、
うん、なるほどなるほど、うん、
あと学校に門も塀もないんですよ。うちの大学って街と繋がってるんですよ。
面白い、
はい、うん、どっからでも入れるし、
はい、
なんなら朝広いなんていうんですかね、ピロティみたいなところで地元の人が太極拳やったりするしてるみたいな。
へー。
学食も近所の主婦も食べに来ちゃって、定食早く行かないと定食がなくなっちゃうよみたいな感じで
OK なんだ。
オープンにしてるので、
うん、
だから学校の中でやってる展覧会も街の人がよく 見に来てくれますね、
うん、いいですね。全然壁が、文字通り壁がないっていうことなんですね。
ちょっとでも孝太郎くん信じられないかもしれないですけど、47都道府県で唯一こう公立の美術館がないんですよ。県立美術館っていうのがこうないっていう。音楽ホールはたくさんあるんですけど。
なんで？
なので、美術館はね、もちろん隣の県に行けばいろんな立派な美術館があるので、
はい、
みんな行くんですけど、山形県はなぜか作るチャンスがなく、財団がやってる山形美術館っていうね、ミレーとかピカソのコレクションやってるところはあるんですけど、現代美術を見せるようなとかなくて、そういう意味でアートセンター的な役割もしてるかなっていう。
おー、大学がその役割も果たしている。
うん、そうですね、う
ん。面白い。
非常に特殊です。
うん、今その地元とのつながりで、その課題先進圏である山形だからこそ挑戦できる、その地元と密着したいろんな工夫っていうのが語ってくださったと思うんですけれども、
はい、
これはなんて言うんでしょうか。どういうふうに、もしかしたら課題先進圏で社会課題にアプローチしていくっていうことだけでなく、なんか芸術大学の次のモデルケースみたいな、その側面ももしかしたらなんか あるのかもしれず、
はい、
これってなんかアート&デザインが社会でどういう意義をまとっていくかっていうところにもつながってくるかなと思うんですけど。
そうですね、あの引いてみるとそういうことだと思うんですけど、
うん、
まあさっきこう行政がこれまで昭和からやってきた努力の代わりに、あの市民のクリエイティビティがやっぱ街を作っていくんだっていうふうにこう言ってみてはいるものの、
うん、
やっぱ僕はやっぱ行政とか政治のトップになっていく人とかもアートやデザイン学んだ人が行けばもうちょっとマシになるのになと思ったりもするんですね。
うん、
そういう意味では東京大学がロンドンの RCA と組んだり、慶応大学の中にもデザイン系のあの大学院があったりとか、こういろいろこう芸術大学だけが今までやっていたアートやデザインっていうものを、
うん、
いろんな大学も取り入れ始めていて、まあ、欧米のリベラルアーツ系の大学だと、まあアートとデザインって普通に必須科目なんですよね。
なるほど。
どこか今まで日本の社会ってそういうのやるのは特殊な人で、
うん、
特殊な人は芸大や美大に行くと、で経済を学ぶ、工業を学ぶ、技術を学ぶ人はまた別の大学で学んでうちの会社に入ってくるみたいな風に考えた経営者も多いと思うんですね。
うん。
うん。なんで僕はもう極論言うと将来的に芸術大学みたいなカテゴリーはなくなって、他の大学、もういわゆる普通の一般系の社会学系とか理学系、医学系の大学に普通にアートとデザインが必須科目として入っていけばいいかなっていうふうに思っています。
おお、なんか専門の大学として残るんじゃなくて、
うん、
あらゆる人がリベラルアーツ的に、
はい、
まあ、教養として必ず収めるようなもの。
そうですね。はい。
うん。なるほど。
そういうものに興味がある人とない人じゃなく、普通に、うん、知っておこうねっていう、人は感じながら、人類は感じながら成長してきたし、
うん、
人類は工夫というものをこうデザインに置き換えながら、
うん、
いろんな知恵をデザインを通して引き継いできたみたいなことを知っておいた方が生活が豊かになるし、
うん、それはそうですよね。
想像力さえ豊かになれば僕戦争も起こんないって本当に思うんですよね。
うん、
うん、
なるほど、なるほど、なるほど。
普通の大学を受けるような学生もうちの大学に入れるように、今まで芸術大学が課していた、
はい、
あの実技試験っていうのをなくしたんですよ。で、絵が上手くないと入れない芸術大学っていう概念からもちょっと僕ら抜けて、あの面接してどんなことを考えてるかっていうのを面接をしながら入れていく、アメリカの大学みたいにこうインタビューが一番大事っていう入試制度に変えたんですね、
うん、
もちろん絵を描いてる人は絵を持ってきて見せたり、私は絵を描いてきたとか映像を撮ってますとか文章を書いてますとかって言うけれど、そうじゃなくてずっとスポーツやってきてこういう人の機微に気づいたとか、
うん、
自分はオタクで引きこもりでずっとゲームやってたけどここから抜け出してこういうことしたいみたいな話を聞きながら合格者を選んでいくっていう風にして、
うん
うん、だから芸術大学なのに初めて絵を描く人も入っちゃうみたいな。
なるほど、なるほど。
ところもあります。
あ、超面白いですね。なんというか、結局、アート、デザインって言った時に、何か特殊技能を持った人が行うとか、スキル、うん、一定のスキルを身につけるっていうことだけに、その限っちゃうんじゃなくて、
うん。うん、
なんか、世の中の見方とか、世界とのその付き合い方、向き合い方みたいな、もので、意思を持ってる人はそこに参加することができる。
うん、そうです、そうです。うん。だからなんか最適解とか正解じゃなくて、ちゃんと別解、別の解を出せる人を育てたいだけなんで。
はいはいはいはい、はい。
うん。今まではこうでしたっていう方法ではもういろんなことが、うん、改善できないですよね、
うん。
なので別の方法を考えられる人をたくさん作って、
うん、
できるだけ専門業界じゃないところに送り込んでいこうっていうのが、うちの大学のコンセプトなんですよね、うん。
なるほど。デザイン事務所に行くとかっていうクリエイティブ職もいいけれども、そうでなく、まあ、一般の企業とか、それこそ行政とかにどんどん参加してっていいんじゃないかってことですね。
そうです、そうです。うん。だから、ね、昔からあるトップの芸大、玉美、武蔵美みたいなところは、
うん、
ちゃんと業界にいい人材を輩出してくれてますし、
うん、
それはそこに任して、まあもちろんうちでもそういう業界入りたいという人はどんどん入ってきますけど、
うん、
そうじゃなくてそこに入れたら勝ち組で、そういうところに入れなかったら負け組っていうのが今まで東京の芸術大学の構造だったんですね。
うーん、
アーティストになれた、作品が売れた、でも絵をずっと描いたけど売れなかったっていう人、勝ちと負けがはっきりしてたんですよ、
うん、
そうじゃなくてうち全員どっかの何かのジャンルに送り込みたいなって思っていて、
うん、
もう油絵ガンガン描いてて、もうなんていうんですかね、自分の心情とひたすら戦っ、何年間も戦っていた人が、うん、サービス業に入っていったらどんな仕事するんだろうとか、
うん、
なんかね、絵を描き続けるとか、物を創作し続けるって別に僕ライフワークでいいと思うんですね。
うん、
一生、そう、主婦やろうと、うん、親の実家の農家を継ごうと、
うん、
作りたい彫刻作品が、明日作りたい彫刻作品があるって生き方が素敵だと思うので。うん、
確かに確かに。
でも、アートを勉強してきた時に気づいた工夫とかっていろんな実は職業に活かせるから、
うん、
だからもうみんなに本当にいろんなとこ、初めて芸大生を取るっていうところにどんどん就職してほしいなと思って、送り込んでます。異常ですよ、あの芸術大学なのに就職率が 90% 超えてるっていう。
ほほー。
うん、
あれ、
そうなんですよ、
ね、普通の芸術大学って何パーセントくらいあるんですか？
いやー、まあ、なんか、最後まとめて7、80持ってきますけど、だいたいまあ60%ぐらいかな。対して就職しようなんて思ってないですよね。なんか就職したら負けみたいなムードがあります、どっか。
なるほど。
うん。
作家として生きていくのが強いっていうような考えですよね。
フリーランスという名の、フリーターになっていくんですけど、みんな。
うん。
僕は、作りたいものとか創作したいことがあるなら自分で稼いでやり続けなさいって言ってるので、
あの
勉強が得意な子は公務員になってきっちり時間内の仕事をきちっとやって対価を得て、うん、空いた時間に自分の創作を続ければそれは立派なアーティストって生き方だよっていうふうに話してます。
うん、いやー、それ本当にそうだなと思います。今ふと思い返したのが、妻の母親がですね、
うん、
長年すごい長い間温めてきた物語があって、
はい、
児童書みたいなものを執筆しているんですけれども、もう何十年もそれを温め続けて今なんというか、
素人なんですね、いわゆるね。
そうなんですよ、うん、つまり
普通の人ですよね。
はい、普通の方で、で若い頃その音楽業界で働いたりしていたけれども、その妻の出産を機に多分その決まった仕事っていうのはしてなくて主婦として、過ごしてきたのかなと思うんですけれども、その期間ずっと温めてきたその物語みたいなものがあって、日々それに打ち込んできたと。でなんかね、かっこよくて、リンゴ村っていうタイトルなんですけれども、音楽会が行われるので、
うん、
その物語には譜面が複数ついてくるんですよ。うん、なんか、弦楽四重奏とか、物語であり、音楽作品でもありっていうようなものになっていて、で、締め切りがないのにそういった自分なりの創作を続けているっていうことってやっぱりすごい尊いな。もちろんプロもの仕事も尊いんですけど、
うん、
誰にも言われてないのに、ただただ作りたいものがあって、自ら駆動することができる。なんか日曜日寝て過ごさずに、夢中になって作り続けることができるっていうことほど強いものはないなっていうのをそれを見て思いました。
うん。うん、それってアーティストですよね。
ね。
うん。なんか僕、うん、売れたマーケットに乗ったからアーティストとか、もちろん職業アーティストって言い方をすればそうなのかもしれないですけど、
うん、
ずっと作りたいものがあって作り続けられる生活をデザインできる人になってほしいんですよね。
うん。
うん、で、本当にその、孝太郎くんの奥さんのお母さんのように、
うん、
なんか永遠の大作を作り続けてほしいんですよ。
うん。
なんかそういう人が東北多い気がしますよ。
面白い。
うん、僕ニューヨークにいた時も、ニューヨークって、はい、場所は本当にそういう人多くて、僕ニューヨーク6年暮らしてたんですけど、
はい、
僕が絵を描いてるアトリエにいつも郵便屋さんが郵便持ってくるんだけど、うん、ある時その黒人の郵便屋さんが、お前もアーティストか俺もアーティストなんだっつって、うん、どう見たって郵便屋なんですけど、うん、 ある日詩を持ってきてくれて、こんな詩を書いてるって見せてくれた話とかもすごい面白かったし、
うん、
普通のおばあちゃんで別にギャラリーで展覧会してないけれど、はい、自分の家をいつも飾りつけてる人は、
うん、
私はアーティストなのよって言うわけ。年金暮らしだろうけどね、
うん
うん、でもそのなんか姿勢がニューヨークって街はすごくリスペクトされるんですね。バカにされないんですよね、
うん、なるほど、
うん、それが日本に来るとアーティストですって言ったらそれで食べてる人しかそうアーティストって名乗れないみたいなことってやっぱちょっとおかしくて、別に農家やってようがサラリーマンやってようが学校の先生してようがいいんですよね、
うん、
自分はアーティストであるっていうことが言えるような社会になってもらいたいとは思ってるんですけど、だから少なくともうちの卒業生はそうやって胸張って生きてってほしいなと思ってるんですよ。
ああ面白い、うん、あれですね、今のニューヨークの話、なんか、シュバレの理想郷みたいですね。
あ、そうですか？うん。
何ですか？本当に郵便配達夫だった人が、その、毎日石を積んでいって、いつの間にか大きな建築になってしまったみたいな。
ああ、それ僕知らないけど、そんな話があるんですね。
なんかもう、東南アジアの遺跡みたいな、本当にすごい、なんか構造物になってるんですけど。でも、その話すごく素敵。なぜ、ニューヨーカーたちは、自分なりの、うん、アートへの取り組み方ができる、その文化を培っているんだろう。なんで日本だとそれがはばかられてしまうんだろうっていうのは、どう思いますか？
ねえ、なんででしょうね。日本ってやっぱ職業がその人のアイデンティティみたいになってるからじゃないですか。
ああ、なるほど。
うん。生き方ではなくって、うん、一番、メインのインカムを得ているところが、
うん、
ね、なるほど。あなたっていうことになるからじゃないですか。だから、もう引退して隠居ってなっちゃうわけですよ。65歳ぐらいの人が、60歳とか65歳で会社辞めただけでもただのじいさんになっちゃうじゃないですか。
確かに確かに。
ただのじいさんばあさんになるんだけど、いや、その人はただ、ね、たくさんのお給料をいただいていた、メインの生活費をいただいていたところの所属を外れただけで、
うん、
その人自身は何も本当は変わってないはずで、ゴルフが好きなら、僕はアマチュアゴルファーですって名乗って生きていけばいいし。
確かに。
うん。お酒大好きなら僕はお酒飲みですって、それがその人、本当はその人を表す一番の言葉はそれだと思うんですけど。
ああ、めっちゃいいな、うん、めっちゃいいですね。
いや、でもなんかね、そういう感じ思いません？
いや、すごく思う。
うん。まあ、僕、でも、孝太郎さんが、たちが書いた、タクラムが作ってた、コンテクストデザインっていうものにもそれを見ましたよ。
もちろん、もちろん。
うん。なんか、感じ方の、こう、機微が、こう言語化されてたんじゃないかと思うんですけど、うん、ああいうことって普通の今子育てしてるただの主婦って自分を思い込んでる人だって、
うん、
毎日なんかちっちゃな工夫いっぱいするじゃないですか、
うんうんうん、
子供のお弁当に工夫するのもそうだし、
うん、
今日はシーツを変える日っていうのはちょっと朝からワクワクしていたりとか、
うん、
なんか お取り寄せが届くのを一日待ってる感じとかって僕なんかすごくいい音楽を聴いてる時間と同じだと思うんですよね。
うん、そう思う。
ああいうことがなんか積み重なっていく生活が豊かだって思えるようになりたいなって思ってるんですよ。
いやー、わかります。
うん、
それこそボイスもね、工場長も朝ゴミを捨てる人もみんなそれぞれにアーティストであるっていう風に言っていて、その中には多分なんか行為の中の工夫みたいなのが込められているはずで、
うん、
こういう風にするともっとうまくいくかなとか、
うん、
こういうタイミングでこれをやったらいいかなっていう、その一人一人のなんか向き合い方っていうのが現れてるはずだっていう信念がもしかしたらあるのかもしれない。
うんうんうん、
で連想すると小沢健二のある曲の歌詞に、なんか多分、小沢健自身が息子さんとのやりとりを歌った歌なのかなというのがあるんですけど、
はい、
ちっちゃい子、なんか5歳くらいかと想像しますが、
うん、
小沢健が君って言って息子のこと、君が作業のコツ教えてくる。僕の心は溶けてしまうっていうフレーズがあるんですね。
うんうんうん、
なんかこれすごいな。本当は小沢健が息子に作業 を教えてあげてんだけど、ひとたび自分でやり出すと、ちっちゃい子もこうやるといいんだよ、みたいなのが見つけて、むしろ親に教えてあげようとする。
嬉しいですよね。
うん、ね。で、それがなんか合ってるか効率的かとかっていうのは超えて、その一人の人間が何か工夫して面白いと思って、人に分かっちゃおうと思っている姿勢を、目の前で感じることの喜びっていうのが、この、 たった2行に現れていて尊いなと思いますね。
いや本当にそうですよね。僕子供いないんで同じようなことをこう母ですね、母も亡くなっちゃったんですけど、母を美術館に連れていくと、
うん、
いやもうちょっとありえない感想とか言うんですよ。
うん、
なんていうの、その小酒さんが子供が返してくるものに驚いてほっこりしたように、
うん、
僕も母は美術教育、専門の美術教育受けてないんで、もう素直に見たまんま言うんですよね。うん、なんかそれを聞きながら、やっぱこうやって美術館楽しんでくれたらいいなって、本当正直思ったりして、
うん、
ついついミュージアムエデュケーションってところではこうアートを正確に伝えようとしがちなんだけど、
はい、
ルーブルとか行くとよく子供たちが地べたでスケッチしたりしてるじゃないですか。なんかああいうこう、うん、好きに見させるっていう感じを高齢者の人にもさせていくと、うん、その今のようなこう親子のやり取りにこう変化が訪れたりするんじゃないかなと思ったりします。
うん、いやそうだな、その通りだな。
そうなんですよ、意外とね。だからね、ヨーゼフ・ボイスとかまあミュージシャンでもジョン・ケージとかいろいろこう現代音楽やってた人とかがやってきたことって、
うん、
今ちゃんと僕らが翻訳してもっとこう一般の人たちに伝えていかなきゃいけないなっていうふうに思ってるんですよね。あれが単にアートの歴史の中だけで語られてるんじゃつまんなくって、
うんうんうん、
ああいうことってなんかうまく、うん、まあ僕の場合学生を育てるんで学生たちが一人ずつがメディアになって伝えてってくれないかなと思ったり本当にしています、
うん、いやー思います。なんかこう今僕まさに大学で授業をしながら、
うん、
どういうふうに、その、なんて言うんでしょうか。
孝太郎くんってどんな授業してる
の？あ、じゃあ、よかったら来週その話もしながら話を広げてみたいんですけど、ね、うん、なんというの、その一人一人がアーティストであるとかデザイナーであるっていうことはいろんな人が言ってるんですけど、
うん、
それを声掛けした先にどんな世界が広がるのかっていうののビジョンが、まだはっきり描けてなかったんですね、僕自身。
ああそうですか、う
ん、はい。で、なんかそのヒントみたいなのを今大輔さんの話にたくさんもらったような気がしました。
ああそうですか、
うん、
嬉
しいな。じゃあ早速、うん、来週はそのあたりをさらに深掘りしてみられたら嬉しいです。
またよろしくお願いします。
はい、ということで今回は中山大輔さんお呼びして、東北芸術工科大学の特徴から課題先進圏である山形の、まあ、地元の人たちとのものづくり、そして芸術大学が社会にどんな意味意義を持ち得るかという、ちょっと未来を垣間見るようなそんな対話もさせていただきました。中山大輔さん、来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813をつけてつぶやいてください。TAKRAM813 です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、Twitter のダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、@タクラム813をフォローして送ってください。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。